はい、バーニング大家のアウトプット読書術、本日の一冊は炭水化物の取り方選び方パーフェクト辞典、こちらの一冊を紹介させていただきます。著者は滝浪絵里氏、東京大学特任研究員、明治製菓の研究所にてザバスの研究開発やオリンピック選手の栄養サポートに従事、管理栄養士、健康運動指導士、専門は多世代対応の筋育栄養学の方でございます。タンパク質は僕も運動してるから結構こう気にしたりはしてるんですけど、この炭水化物っていうのは皆さんどういうふうに捉えられてますかね。あの糖質制限ダイエットとかね、まあ流行ったりもしたじゃないですか。今もされてる方いらっしゃいますかね、気にされてる方、あ、お米は食べないんですっていう方とかもいらっしゃるじゃないですか。だからこれでもエネルギーね、僕長距離今最近走ったりもしてますけど、そういう長距離で走るんだったらエネルギー取るために炭水化物ねたくさん取った方がいいとか、カーボローディングとか言ってね、マラソンの前日前々日とかにはたくさんねお米とかパンとか、パスタとかなんかそういうの食べた方がいいとかも聞きますから、何が正しいのかなっていうのが自分の中で分からなくて、ちょっとこれ手に取ってみた一冊なんですよね。正しい知識を皆さんにお伝えしていきましょう。まずね、炭水化物の取り方っていうところを画面のお話になるんですけども、そう、血糖値が上がるっていうのはどういうことなのかっていうことからね、お話ししていきたいですね。最初にね、食事をこう取るときにいきなりこうラーメンとかね、まあいろいろ何がある、もう白飯をもうかき込むみたいな食べ方すると血糖値が上がるんですよ。で、血糖値上がると何がダメなのかっていうところなんですけども、いきなり血糖値が上昇するとその血糖値を低下させるために体はインスリンっていうのを大量に分泌するんですね、すると今度は上がりきったやつがまたぐんと下がるんですよ。すると急降下がなって、いきなり体がぐんってしんどくなったりとか、あの食後になんか眠くなったりとかもあるじゃないですか。あれって血糖値がガンって上がってからガンって下がる、これを血糖値スパイクって呼ぶんですけど、それを抑えてあげたいんですね。このインスリンが大量分泌されると、その強い空腹感によりまたいっぱい食べ過ぎてしまうっていう肥満体質になりがちですし、まあいろんな糖尿病のリスクも上がってきたりっていうことになるわけなんですよね、なので、ここをちゃんと抑えていきたいよねっていうことで、皆さんにお勧めしたいところをこれからお伝えしていきますね。糖化とエイジーズっていうまあ考え方もありますよと、はい、いうところで、 AGs っていうのはアルファベット大文字で AGE、 そして小文字の S なんですが、これを生成したくないわけなんです。はい、わかんないですよね。ね、これね、まあ糖化っていうのはまずね、その体の中に、まあ、作られるその糖の成分なんですけども、まあ、これが、要は、体内のタンパク質とこれが結合する反応のことを糖化って言うんですけども、糖化が進行すると最終的に先ほどの AGs 終末糖化産物っていうものが生成されると、はい、これが生成されるとどうなるんだ、簡単に言うとこれが溜まると体が老化しやすくなるってことなんですね。まあ大きくじゃあ3つのこれ、影響、血管は AGs が増えると動脈硬化が起こりやすい、骨は AGs が増えると骨粗鬆症になりやすい、皮膚は AGs が増えるとシワ、シミ、たるみが出やすい。絶対増やしたくないじゃないですか、こんなん聞いたらね。で、ちょっとしたコツをお伝えしたいんですけども、調理法によって改善されますよっていうことなんですね。この糖化リスク、つまり AGs が生成たくさんされてしまいますよっていう調理法があるんですけど、一番生成されやすいのは揚げ物です。上げるのが一番 AGs の生成量が多くなっちゃうんですね。じゃあそれよりもいいのは、次が薬、薬は上げるよりいいですけど、それでも AGs たくさん使われる、あの作られるんですよね。じゃあそれよりいいのは煮るとか茹でるとか、いう料理、でさらにいいのは蒸し料理で、一番 AGs 生成されないのは生ですというところなんですね。まあ何でもかんでも生で食えというふうには言えませんが、まあお刺身とかはね、いいですよ。だから海鮮なんかはすごくいいんですよね。だから最初の方にこう刺身を食べるっていうのは、飲食する上においては飲み会とかでも非常にいいわけなんですよ。ありにかなってるんやなと。で、できるだけ蒸しとか茹でとかね、煮物ぐらいでこう食べていくのが体が老化しにくいですよっていう、はい、この辺意識していきたいですね。あとはですね、GI 値で選ぼうっていう、はい、この横文字ばっかり出てくる GI 値って何ですか？グリセミックインデックスの略です。解説してもわからない、ね、簡単に言いますと、この GI 値、これが上がるとどうなるかっていうと、要は血糖値が急上昇するっていうことなんですよ。急上昇しやすい、血糖値が上がりやすいっていう指標が GI 値なんですね。これ高いものは上がりやすい、低いものは上がりにくいですよっていうことなんですが、精白米ね、白米ありますよね、あれは GI 値が高いんですよ。つまり血糖値が上がりやすい食べ物なんですよね、じゃあ逆にどういうものが GI 値上がりにくいんですか、高くない低いんですかっていうと、お餅とかそばとか大麦、ライ麦パン、なんかは、低いです。なので、まあ、これね、3つの条件があるんですね。高 GI 食品になりやすい3つの条件をお伝えします。1つ目、白いご飯、白いパンなど、白い炭水化物系は上がりやすいよって覚えておいてください。2つ目、砂糖など糖類を多く含む食品、お菓子類とかケーキ類とかソフトドリンクのね、砂糖いっぱい入ってるジュースなんかは血糖値上がりやすいです。3つ目、じゃがいもを揚げた食品、フライドポテトとかポテトチップスとかですね、はい、こういうの控えていきましょうってことなんですよ。もう肉類とかね、魚介類は全体的に GI 値低いです。で、卵、乳製品、豆類、大豆類、そしてキノコ類、こういったものは血糖値が上がりにくいですよっていうものですので、覚えておいてください。はい、じゃあここからですね、少し炭水化物からも離れるんですが、タンパク質の摂取の方法についても触れていきましょう。日本人はね、タンパク質が不足しがちなんですよ。だから、体に取り込みやすいアミノ酸スコアが高いものを取っていきましょうっていうふうにも言われてるんですね。アミノ酸スコア、これも馴染みがないかもしれないですが、これ、食パンとかね、米とかね、食べるんですけども、このリジンと呼ばれるその栄養素が、少ないんです。で、これが少ないとタンパク質が体に取り込みにくいわけなんですよ。だからご飯とかパンと一緒にこのリジンの多い食品を取り込むと、タンパク質がしっかりと骨格筋の材料として体に取り込むことができるんですよっていう、はい、そういうふうになってます。なので、どういうものを取っていった方がいいのかっていうとですね、できるだけ黒いパンとか、はい、そういったもの、要はライ麦パンですね、はい、こういったものを取り入れていきたいわけなんですよね。なるほど、白いパンよりも黒いパン、黒糖パンとかそういう意味の黒いじゃなくて、ライ麦、これが比率が高いやつとかです。あと、その例えばね、麺とかで言うと、そばとかビーフンとかフォーとか、そういったもの、小麦由来でないこういった麺類とかをね、取っていくとタンパク質が取り入れやすいですよっていうものなんですよね。いやー、これ皆さんちょっと意識してみるだけで変わりますよ。とはですね、じゃあダイエットについても触れていきましょうか。はい、脂質を控えめにしてカロリーも抑えていきたいです。そうやろうなっていう感じしますね。油は少なくカロリーも抑えめ。じゃあそれどうしたらいいのかっていうところについてですけども、これね、お米と一緒に取ってほしい食品があるんですよ。大豆食品、納豆と豆腐と一緒に食べる。これをするとね、アミノ酸スコアがこれね上がって、で、しかも血糖値が上がりにくいから痩せやすい体になりますよっていうことなんですね。豆腐の味噌汁と納豆、もうこれ最強、これ最強でございます。そうなんや、和食最強なん、ここのやっぱセットで取るべきなんや。あと卵黄と一緒に食べましょう。卵黄はね、もう目玉焼きとか、卵焼きにしてもいいんですけど、先ほど言いました ADGs っていうね、SDGs 違いますよ、ややこしいこと言いました、焼かない方がいい、生卵かけ、卵かけご飯が一番栄養価が損なわれずに、調理の手間もかからないし、栄養素率も少ないということで、おすすめでございます。他にもしらすとか鮭フレークをかけて食べるとか、精白米をオートミールに変えてみようとかですね、この辺ちょっとおすすめでございます。他にもね、パンはやっぱりそのままよりもサンドイッチにした方がいい、 でチーズとかハムを乗せたり、あとツナや卵を挟んでサンドイッチにするっていうあたりですね。パンはね、動物性タンパク質と一緒に食べるといいんですって、取り入れやすいんですって。そのリジンが多い食品とやっぱり取るっていうことでアミノ酸スコアを高めることができると、つまりタンパク質を取り込みやすいという、はい、そういう食事になりますよってことなんです、うん、あとパンはね、乳製品と一緒に食べるとか、あとブランパンに変える、はい、というのも取ってみると食物繊維もたくさん取れていいですよっていうことですね。はい、さらに糖質制限、これも意識していきたい。揚げ菓子をせんべいにするっていうものとか、あとは肉の皮とかね、脂身はなるべく食べないようにする、うんね、最初からまあないやつとか、そういった、脂身が少ないささみとか、やっぱり胸肉に変えていくっていうところ、うん、あと炒め物は鍋料理に変えるとか、魚は刺身で食べるのが一番いいです。ラーメンのスープは飲まないでおきましょう。このあたりですね。まあ聞くことは当たり前のことっちゃ当たり前のことなんですよ。でもこれをこう基本をね、もう一回ね、頭に叩き込んでおきましょう。食物繊維から食べるっていうことも意識すると非常にね、最初の血糖値が上がりにくいですよ。結局納豆が最強。最初はもう納豆食べましょう。あと一品添えるっていうね、考え方、ひじきの煮物とかめかぶとかもずくとか、そういうのね、コンビニでもね、最近ねパックで売ってたりしますよね。そういうちょっとした一品を最初にちょっとじっくり時間をかけて食べてみるっていうのもおすすめでございます。あと最後、冷めた状態で食べるのがいいらしいですよ。炭水化物が冷めた状態だと血糖値が上がりにくいんですって、うん、だからお弁当とかもね、チンしましょうかってコンビニで聞かれたりもしますけど、あれはもう冷めた状態の方がいいと。あとあったかいうどんよりも冷たいうどん、冷たいそばとかね、うん、まあサンドイッチとか、まあ、常温で、温めずに食べた方が血糖値上がりにくいですよ。迷った時は高いものよりも冷めたものっていう考え方がいいんですってね。で、いろんなこの事例が紹介されてます。いやー、日々のね、食生活考えていきましょう。やっぱりね、体っていうのはもう食物から全て作られるものですから、こういったことですね、ちょっと一から学び直してみたいなという方は、おすすめでございます。僕も最初はですね、サラダをじっくり時間かけて食べていこうかな、揚げ物よりも生物、煮物、蒸したものっていうものを選んでいくといいということでございます。ということで、本日は糖質から食物繊維、甘味料成分まで、炭水化物の取り方選び方パーフェクト辞典、こちらの一冊を紹介させていただきました。ということで、本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。